何をしていいのかわからなくなって、そして不信仰が襲ってきて、ああそれこそですね、このカデシュバルネアで、この約束の地を見に行った10人じゃありませんけれども、ああ無理だな、私にはどうもできそうもない、そのように思いながら、なんでこんなことになっちゃったんだっけとですね、どうしてこのようなことになっちゃったんだっけ、大変な道を行ってしまったという、まあ、そのような今日のヨシュアじゃありませんけれども、うろたえ、そしておののきました。そのようなこの状態の中で、1年後の夏ですね、一緒に暮らしていました高校生の当時あやちゃんをインドネシアにお連れするために、宣教地の視察も兼ねてこのインドネシアへ行きました。あやちゃんとサラティガへ行ったわけであります。でその時、実はもう1年の会の中で、うろたえ、激しくおののき、まあそこで何とか立っている状況の中で、まあ疲れ果てて非常に上乾きの中でこのインドネシアに行きました。でもそういう時でしたから、マセラティガに行ってですね、それこそモーセと再会して、愛する野口先生ご家族と再会して、大きなこの慰めを受けたわけであります。でその中で、東京に帰るかな、日本に帰りたくないな、まあ、そんなですね、弱気になりまして、そんなことを思ったりしました。でもその時本当に背後で教会に祈られてるということも、また深くこの場所を離れて遠くの地に行って、また改めて教会が祈ってくれている、そのことをまた深く感じたわけですけれども、その滞在中の、まあ、家庭礼拝で開かれた聖書日課の箇所が列王記19章のこの御言葉でした。どういう御言葉かというと、まあ、預言者ですね、強い強い預言者であるこのエリアが、悪妻、悪い妻であったアハブの妻であるこのイゼベルの言葉に恐れ、そしておののいて、もう私はおしまいだ、死んだ方がまだいい、まあ、こういうふうにエリアが弱音を吐くんですね。そして荒野に逃げていくんです。ホラ穴の方にですね、入って逃げていくんですけれども、そうしましたら主が語られるんですね。エリアよ、何してるんですか？ここで何をしてるんですか？あなたはここで何をしているのか？来た道を引き返しなさい。まあ、こういう御言葉が語られて、はい、主よ、失礼いたしました。来た道を帰らせていただきます。まあ、そのような御言葉に励ましをいただき帰国したのをよく覚えています。でもまた同時に、その時ヒューマン先生も、そして野口宣教師ご家族も、まだ行って1年目の中で激しい戦いの中、大変苦労しておられる、そのような姿も見ました。空港でこのヒューマン先生と別れる時、今までそんなにモーセの涙は見たことありませんけれども、モーセもまた涙を流されて、互いにですね、ハグをして頑張りましょう、それぞれの場所で立ちましょう、まあ、そういうふうに師匠とですね、モーセと励まし合って、とにかくこの命から離れることがないように生きていきましょう、立っていきましょう、戦い続けていきましょう、まあ、そういうこの励ましを互いに主からいただいて、また帰ったわけでありました。まあ、そしたら帰ってすぐにこの命から離そうとする敵が立ち上がりまして、まあ、その後大ごとしましたけれども、私たちもまた大きな使命、大きな働きが与えられるとき、それが私の手にはとても追い切れない、そのように感じるとき、それはこの世のお仕事でも、結婚でも、あるいは子育てにおいてでも、また次から次へと押し寄せてくる試練や困難に遭遇して、神に与えられた人生を全うすること、このことに誰でも恐れを覚えるものであります。うろたえ、そしておののきます。今朝私たちの人生も、まあ、昨晩の豪雨のような嵐の中で、恐れ、自分の小ささ、足りなさ、貧しさに落胆し、うろたえ、おののいている現実があるかもしれません。 この新約聖書には365回恐れるなという言葉が出てくると言います。誰が数えたのか分かりませんけれども、すなわち365日と何ですか？1年ですね。ですから毎日私たちは恐れるなと主に語っていただかなければ、毎日恐れがやってくる、そのような私たちであります。しかし主は今朝私たちにこの御言葉を持って命じておられます。強く大きくありなさい。強く大きくありなさい。私は強く大きくあれと命じたではないか。うろたえてはならない、おののくな。あなたがどこに行っても私はあなたと共にいる。そして決してあなたを見放すことも見捨てることもない。アーメン。この御言葉を今朝私たち一人一人に、ここに集まられた、主に集められたお一人お一人に今日、恐れるな。強く大きく立ちなさい。私があなたと共にいるから、決して私はあなたを見放すことも見捨てることもないから。新しい習慣、私たちにはどんな恐れが襲ってくるときにも、この御言葉をしっかりと掴んで前進していくことができますようにと祈ります。今朝聖書箇所として開きましたエフェソの信徒への手紙6章の10節、すみません、ちょっとジャケットを脱がせていただきます。新約聖書359ページ、新約聖書359ページ、新約聖書359ページ、エフェソの信徒への手紙6章の10節から、この朝ともに御言葉を開きました。パウロは自分が開拓し、そして牧会してきたエフェソの教会、生徒たちに、信徒たちに、獄中からですよ、投獄されているその中から、牢屋からこの手紙を送りました。どんな手紙を送ったか、私たちが使っているこの皆さんがお開きになった新共同訳のこの聖書は、このタイトルが付けられておりますけれども、そのタイトル、悪と戦えという、こういう手紙をパウロは送ったというんですね。それが書かれているんです。その内容は、この最後の手紙ですから、それ最後の手紙ですから、こんなことじゃなくって、元気でね、愛してるよ、大丈夫だよ、まあ、そういうようなですね、人間的には手紙を送ってほしいなという思うところですけれども、しかしパウロは生徒たちに愛してやばない、自分の命を捧げても惜しくない、このエフェソの教会生徒たちに対して最後の手紙です。悪としっかり戦いなさい、こういうメッセージを生徒たちに送りました。これ金曜日の総天祈祷会でもこの箇所から語らせていただきましたが、今この御言葉は教会のリバイバルと世界宣教の使命成就を願い、また立つ私たち玉川教会にとって、それだけではない、すべてのキリストの教会、この世に建てられている教会、そして、そこにつながる私たち一人一人にとって聞かなければならない重要な主からのメッセージであると、そのように思います。すなわちそれはこの終わりの時代、パウロは10節から13節を読みます。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかり立つことができるように、神の武具を身につけなさいとパウロは語りました。邪悪な日、この邪悪な日ですね、この別の口語訳では、口語訳では悪しき日ですね、悪しき日にあたってというふうに訳されておりますけれども、すなわちですね、この邪悪な日とパウロが言ったその日というのは、これを意味しているのは今の終わりの時代を意味しています。 イエス・キリストが、聖書には再び天に引き上げられたイエス・キリストが再び来られる日、再臨が来ます。再びイエス様がこの地上に来られるとき、この世が終わるときです。この世が滅ぼされるときです。その再臨の日が来ます。そのことを聖書は教えています。またそれは再臨という形だけではなく、言うまでもなく、この世が終わるこのことだけではなく、私たち一人一人の人生にもまた終わりの日がやってきます。そして聖書はその終わりの時、これは邪悪な日、どんどんですね、この終わりの時代にあって、イエス様が再臨されるその時に向かって、世の中が明るくなって平和になって、そして終わりが来るならいいんですけれども、イエス様はご存知のように、福音書の中で弟子たちにこのように教えられました。終わりの時代の印として、あちらこちらに地震が起こります。疫病が流行ります。そしてあちらこちらで戦争が起こります。終わりに向かって、そのようにしてどんどん暗闇の力が押し迫ってきます。悪が、サタンが猛威を振るって活動し始めます。これが今の時代です。今この時代を見るときに、紛れもなく今が終わりの時であり、いよいよ暗闇が猛威を振るって押し寄せてきている、こういう現実であることを覚えます。あちらこちらに地震が起こり、災害が起こり、コロナという疫病が起こり、そして戦争があちらこちらで起こる、とんでもない指導者たちが立っていく、その権力を振るっていく。余談ですけれども、この間この東京で都知事選が行われ、本当にこんなに日本のモラルが崩壊してしまったんだなという、この都知事選にあたっていろんなこのですね、ポスターが貼られて、もうめちゃくちゃな、こんなこと今までにもあったのかな、どうなのかなと思うような、大変もうがっかりするような、そういう状況でした。日本の中心であって、その東京が本当に大変なことになっている。そしてですね、少し前に私は子ども食堂の用事があって、清香さんとこの保健所にこの用事があったので行きました。でそこにですね、大々的にこのポスターが貼られていました。それは梅毒が流行っていますという、こういうポスターですよ。今東京であちらこちらでこんなポスターが今までもずっと貼られてたのかな。そんな子ども食堂がないとなかなか保健所に足を運ぶことがありませんけれども、と驚きまして、清子さん、これどういうこと。そういうことです。冷静ですね。そういうことです。うわー、そういうこと。そしてですね、またさらに数日前、このコロナからですね以降、東京都からこのラインが、お知らせのラインが届くようになりましたけれども、数日前このお知らせの、東京都から知らせが来ました。その知らせがどういう知らせかというと、 HIV などの検査予約のサイトが開設されましたという、こういう予約です。こんなことが、こんな風にして普通に通常に暮らしている中でこういうお知らせが来る、すなわちその中にあってこういうことが今東京都の中で起こっている、モラルが崩壊しながらそういう中にあって性が乱れている、そういう現状、これはもう悲しいなんてものではありません。日本は残念ながら、その御言葉、神様の愛と戒めがこの国のベースにありませんから、神様がどんなにどれほど一人一人を愛して作られたのか、神の御子が命を捨てるほどに一人一人を愛して、その魂を愛しておられるのか、そのことを知らないがゆえに、そのようなあらゆる終わりの時代に向かい、この猛威、サタンの猛威の中で 震わされて降りる、こういう現実であります。いよいよ私たちはこの日本に、この地に神様の愛を、福音を伝えなければなりません。関係ないことではない。この起こっている現実はまさに終わりの時なんです。目を覚まさなければならない。大丈夫とは、それこそパウロが最後に手紙を書いた時、大丈夫大丈夫ととても言えない。大丈夫じゃありません。しっかり目を覚まして、悪と戦わないといけない。ある教会の先生は、サタンはいませんというふうに言ったそうで、大ごとしたそうですけれども、サタンはいます。救いがあれば滅びもあります。天国があれば地獄があります。光があるなら暗闇があります。今日パウロは、私たちの戦いは血肉ではありません。つまり目に見えている人間が戦いの相手ではありません。その人間に猛威を振るって、動かしている、支配している、権威を持って、押し込んでいる暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊、悪霊が、サタンが私たちの戦いの相手です。人の目に見えている人ではありません。その人を大いに用いて、人に怒りを与えて、そしてそこにコントロールできないように恐れを植え付けて、怒りを植え付けて、平和を壊していこうとする、分裂を起こしていこうとする、このサタンの策略、そしてお前はダメだ、お前はダメだ、こういうことを心の内に言ってくる、そういうサタンの力、これが猛威だを振るって働いてるんです。これは自白なみで、ある時ですね、余談ですけれども、私の知人が結婚している男性とこの付き合いをしている、そういう話を、相談をされました。そして、まあ本当にドラマかよと思うぐらいですね、こんないいことを言ってくれる、こんな風にもっとこの自分の奥さんと会う前に、あなたと会ってればよかった、もうそれドラマじゃん、ドラマのセリフみたいじゃんと、第三者はですね、聞いていれば、そんなことないよ、嘘だよそんなこと、いやそういう風に言ってくれる、自分の今の奥さんよりももっと早くに会ってればあなたと結婚したのに、あなたは本当に素晴らしい、もう少ししたらあなたともう一度結婚して、そういうふうに言う。それで思わずですね、まあ教会の皆さん、クリスチャンはこのサタンとかこういう言葉は慣れてるんですけど、思わずあまりにもその人がですね、もう大胆にそのこの不倫をですね、まあその関係を、これは正しいんだという、まあこれは本当の愛なんだということをおっしゃるので、それサタンだよと言ったんですね。そしたら、え、サタン、何サタンって、え、映画に出てくるやつ、そう、映画に出てくるだけじゃないんだよ、もう毎日私たちのところにやってくるんだよ、そういう風にしていい、もうこのですね、もう蜜のより甘いというこの誘惑、罪ですね、そういう風にしてサタンが、くれくれ、おいしいよおいしいよ、食べて滅ぼされよ、そういう風に言ってるんだよ。サタンは映画の話じゃないんだよ。映画はうまくよく描いていると思いますけれども、でもそれが本当なんだよ。怖いね。怖いでしょ。だからもう手を離した方がいいよ。まあ最後手を離されまして本当に良かったですけれども、しかしそのようにして私たちは気づかないところにあって、そのようなサタンの猛威の中に振るわれている。そそのかされている。サタンの願いは救いではありません、滅びです。何とかして滅ぼしたい、その神様が作られた魂、魂に働いている、これが現実です。しかし今朝の御言葉にはこのようにパウロが言いました。その戦いの中にあります、これは事実です。ですから決して大丈夫です、そのままで大丈夫ですとは言えない。でもパウロが今日語っていることは、だからしっかりと立ちなさい、この現実があるんだから、それはもう紛れもない事実なんだから、そのことをごまかさず、その事実を認めて、御言葉にしっかりと聞いて、そしてそのような邪悪な日にしっかり抵抗しなさい、抵抗しなさい。皆さん、悪に抵抗しないといけないんですよ。 抵抗しないといけないんで、負けたままもう悪にそのまま支配されている現実であってはならないんです。パウロはこの時しっかりと立ちなさい、そしてしっかりと立って全てを成し遂げて立つことができるように神の武具を身につけなさい。この戦いは人間の武具では勝利できない。人間の知恵や能力、学歴、お金、人脈では勝利することができない。サタンはもっと賢いんです。私たちよりも賢いんです。そして私たちをどこの弱さ、どこをつつけば倒れるかということはよく知ってるんです。私たち以上に。私たちは目覚めていなければそれがわからないから、それを野放しにしている。そうすると今日のこの御言葉のように、悪いものの放つ火の矢が、不信仰の矢が、サタンの矢がパッと射抜かれて、そして私たちを射抜いていく、射抜かれたことも気づかずに倒されていく、こういう現実です。でもパウロはそういう現実があります。それがこの時代です。でもその中でしっかりとこれに対抗しなさい。口語訳では完全に勝ち抜きなさい。そのためには神の武具が必要です。重ねています。人間の力ではなく神様からいただく武具が必要です。どんな武具でしょうか。真理が必要です。この終わりの時代、今言いましたモラルがちらこちらで崩壊している、今御言葉が必要です。真理において子供たち、若者たちがしっかりとこの終わりの時代に守られて、そして自分で真理を選び取っていくことができるように祈らなければなりません。この世のために、日本のために、世界のために、真理がしっかりと解き明かされて、教会で真理が語られて、イエス・キリストが語られて、イエス・キリストの十字架の愛が語られて、平和を壊そうとするあらゆるサタンの攻撃に対して、今日パウロが言いました、平和の福音をしっかり吐きなさい。憎しみや争いが私たちの心にあっては敗北します。十字架において心から愛し、心から許しなさい。そうでなければ足元を救われていきます。どんなに力強く祈ったって、どんなに叫んだって、私たちのうちに愛がなければ勝利することができない、平和をもたらすことができない。私たちはピースメーカーではなく、ピースブローカーになっていませんか。ピースメーカーになりなさいとおっしゃいました。イエス様は平和を守りなさいとは言っていない。ピースメーカー、平和を作り出しなさい。作り出すということはないということです。そこにあるなら守ればいいけど、ない現実の中であなたがピースメーカーになりなさい。教会で、この地域で、家庭の中で、学校で、職場で、あなたがピースメーカーになりなさい。この神の武具をしっかりと取るように、そして正義をしっかりと取りなさい。この正義というのは人間の正義ではありません。人間は正義をかざして戦争さえするんです。神様の義はそうではありません。神様の義、自分の人間の正しさではなく、神様の救いなるこの義をしっかりと取りなさい。そして信仰に立ちなさい。イエス・キリストを信じる、その信仰の大盾を取りなさい。大きな盾をこの終わりの時代は必要とします。小さな盾じゃ、こんな小さな盾じゃですね、どこから射抜かれるか、どこから矢が飛んでくるかわからない、大きな信仰の盾を持ってこの悪に勝利していきなさい。そして17節、救いの確信を持ちなさい。あなたが救われて、イエス・キリストの十字架と復活を皆さんが信じて救われたんです。その救いの確信を持ってうろたえることがないように、その救いの喜びにいつも預かり燃やされているように、人に何と言われようと、人から攻撃を受けようと、あなたはダメだね、もう本当に大丈夫、でも救われた、私はそのようなこのものをイエス・キリストが救ってくださった、その救いの確信を兜をしっかりとして取り、そして霊の剣である神様の御言葉を、いつも剣ですからね、これ戦いの道具です。戦争に出かけていくのに、戦いがなかったら、ごめんなさい、武具がなかったら勝利することはできません。この世の人だってそんなことはみんな知ってる。霊的戦いにおいてはましてそうであります。ただ信じています。大丈夫ですではない。一つ一つ 神様の武具、これ英語ではホールアーマーというふうに書かれています。全ての武具、一つも欠けてはならない。この武具をしっかりと取って、そして何て言われますか、18節です。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、全ての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。アメン。霊に助けられて、いよいよ霊に助けられて、根気強くこの時代を耐え忍び、しっかりと立ってこの悪に対抗し、そして勝利を得ることができますように。パウロが語っているのは得ることができますというメッセージです。すなわちなぜならば、10節をご一緒に最後読みましょう。10節を信仰を持って読みましょう。エペソの信徒の手紙6章の10節、6章の10節の御言葉をご一緒に読みましょう。エペソの信徒への手紙359ページ、6章の10節3、はい、最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。アーメン。もう一度読みましょう。3、はい、最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。アーメン。これは主により頼みではなく、主にあってです。ギリシャはエンクリオですね。パウロはたびたび使う言葉、主の中に入れられなさいですね。言い方を変えるのは、聖霊の力に満たされなさい。いつも聖霊の助けに預かりなさい。そうするならば、あなたたちは聖霊の力によって主の中に入れられたものとして、その神の偉大な力によって、これ強くなりなさいではなく、この原文は強くさせられるんです。受け身です。重ねています。この終わりの時代にあっては、主にあらなければ勝利することはできません。聖霊に助けられなければ、人間の知恵能力では勝利することはできない。これは終わりの時代です。なぜならば、人間は悪に立ち向かうことができないから。むしろさっき言いました、悪はサタンは私たちよりも利口で、どこに入ってどこを突っつけば、どこを叩けばこの人は失敗するか、弱点をよく分かっているけれども、それよりも強いお方、それよりも勝るこの主にあって、聖霊の力に助けられるならば、その偉大な力によって強くさせられて立つことができます。これが御言葉、主からのメッセージです。それゆえ、強く大きくあれというのは、もう頑張ってそうなるというのではありません。信仰生活は自力ではありません。どこまでも主にあって、聖霊の助けに預かって、そのために根気強く、どんな時にも諦めず願い求め祈り続けてください。これがパウロの、また主が私たちに新しい習慣、戦いの中に出ていく私たち一人一人に語られた主のメッセージであります。今日この御言葉をいただいて、大きく強く大きく、どんな攻撃の中にあっても立つことができますように、神の武具によって、真理によって、十字架の愛によって、救いによって、福音によって、この全てを賜る聖霊の力に助けに預かって、この悪に抵抗し勝利する皆様となられますように。またどうぞ、お父さんお母さんたち、子供たちのために祈ってください。目を覚まして祈ってください。朝に夕に祈ってください。危険にさらされているこの現実の中で、守られるようにというだけではなく、しっかりその中で一人一人が御言葉に立つことができますように。今日ですね、私の愛する家族が、いとこがアメリカから帰ってこられましたけれども、今アメリカでですね、本当に崩壊しているこの現実もですね、リバイバル、かつてリバイバルが起こった、それこそ聖書がベースでキリスト教国と言われていたこのアメリカも大変な状況になっております。そういう中にあって、今日本のリバイバリストたちは、とにかくバックトゥザバイブル、聖書に帰りなさい。もう一度アメリカが、もう一度キリスト教国と言われているこの国々が、実会をよく学んで、しっかり御言葉によって子どもたちを教育していくなら、必ず回復が起こっていく。もうこれはもうキリスト教国ではない日本においては、もう当たり前のこと。もうこのことを何とかして、私たちは聖霊に燃やされて、愛を持ってこの福音をこの地に、日本に、そして全世界に述べ伝えていくことができますように、今日の御言葉の成就を心から信じてお祈りいたしましょう。具合なる天のお父様、皆を心から賛美します。 あらゆる敵の攻撃、また悪魔の力よりもはるかに偉大であり、またこの悪魔の力に、また死の力に勝利してくださったイエス様、今日が私たちと、あなたが私たちと共にいなさり、いよいよ常しえまで、あなたが私たちと共に、また強く、大きくありなさいと、御言葉を持って命を与え、真理に、またこの縁の命に導いてくださっていることを覚えて、心からまたもったいなく感謝いたします。どうぞこの地に、また一人一人今生きておられるその場所が、本当に悪魔の戦いの中、策略の中で揺れ動くこの時があります。主は本当に人生の中、あらゆる荒波の中で、嵐の中で私たちはうろたえますし、また驚きます。大きな使命、働きを前に、本当に倒されてしまう弱いものです。しかし今日、あなたは主に会って強くなりなさいとおっしゃってくださいました。どうぞ主は新しい習慣、この御言葉をいただき、悪魔の策略にあらゆる攻撃に対抗して立つことができますように、完全にこの終わりの時、御言葉によって勝利し、勝ち抜き、また絶えず絶えず根気よく祈り続けていくことができますように、どうぞこの御言葉の勝利を、玉川教会に今日集いし、私たち一人一人に握らせてくださいますように、お願いいたします。そしてどうぞここにいる若者たち、子供たちを助けてください。あらゆる悪の誘惑から、悪の力から守ってください。そして守られるだけではなく、どうぞ一人一人が真理に立って、どうぞ神様、あなたに愛されて、あなたに作られて、イエスキリストが命を捧げるほどに愛してくださった、その命を主にお捧げして歩んでいく幸いを選び取っていくことができますように、どうぞ祝福してください。どうぞまたそこに立てられ、子育てに奮闘しているお父さんお母さんたちの上に、また大人先立っている戦いの中にある私たち一人一人のために、今日の御言葉の成就と勝利がありますように、心より信じてお祈りいたします。すべてを御手に委ねて、心からの感謝とともに、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。御言葉を感謝いたします。いただいた御言葉に賛美を持って応答